こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小説家デビュー1年目の教科書は、2015年に小説家としてデビューし、刊行辞典でデビュー10周年を迎えた学神代が、新人作家がデビュー直後に直面する実務上の問題を扱った新書である。創作技法そのものを教える本というより、作品を世に出し続ける職業としての小説家を理解するための実用書に位置づけられる。内容は、デビュー決定後の準備、出版業界の仕組み、執筆依頼への向き合い方、編集者との連絡や関係構築、原稿料、印税などのお金、フリーランスとしての働き方までを射程に入れる。新人が大御所や売れっ子と同じ市場で活動を始める現実を前提に、曖昧な刊行に戸惑いがちな局面を整理する点が本書の目的である。著者の経験を基盤にしつつ、長く活動するために必要な判断材料を提供する一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、デビューは到達点ではなく、職業生活の開始点として捉え直す。本書の出発点は、受賞や出版決定によって小説家になれたとしても、それだけで継続的な職業活動が保証されるわけではないという認識である。デビュー直後の作家は、執筆の技能に加え、締め切り、企画、宣伝、連絡、自作への準備といった複数の課題を同時に扱うことになる。しかも市場では経験年数に関わらず、多数の作品や作家と比較される。そのため本書は、華やかな作家デビューのイメージではなく、活動を続けるための現実的なスタート地点として初年度を見る。これは悲観論ではない。何が不確実で、何を自分で整えられるのかを早い段階で区別することで、漠然とした不安を具体的な行動課題に変える視点である。新人向けの指南書として、成功の再現を約束するのではなく、初めての環境で判断を誤りにくくする基礎を置くことに重点がある。デビューを目的化しない姿勢が、以後のキャリア設計を考える土台になる。次に、出版業界の仕組みを知り、執筆以外の判断を自分の仕事にする。小説家は原稿を書く職業だが、原稿が本として読者へ届くまでには、出版社編集部、営業、書店、媒体など多くの要素が関わる。本書が出版業界の基礎知識を章として独立させるのは、作家がこの流れを理解しないままでは、依頼や刊行に伴う判断の意味をつかみにくいからだろう。例えば仕事の依頼は、単純に文章力だけで決まるものではなく、企画の条件、媒体の性格、刊行時期、担当者との相談といった制作上の事情とも結びつく。業界の構造を知ることは、作家が出版社側を一方的に疑うためではなく、相手の制約や役割を踏まえて対話するための前提になる。また、自分の作品がどのような形態経路で扱われるのかを把握すれば、依頼を受ける際に確認すべき事項も明確になる。創作とビジネスを対立させず、作品を届ける仕組みの一部として自分の役割を理解することが、この章の実務的な価値である。さらに、執筆依頼と仕事の選択を次の機会につながる実務として扱う。デビュー後には、執筆依頼をどう得るのかという切実な問いが生まれる。本書は、待っていれば仕事が自然に増えるという前提ではなく、依頼の機会や日々の仕事への向き合い方を現実的な課題として扱う。新人にとって重要なのは、目先の一本を得ることだけではない。依頼内容、締め切り、求められる原稿の性質を把握し、自分が責任を持って遂行できる条件を考えることが、信頼の蓄積に関わる。無理な約束をして執筆や連絡が滞れば、作品の質だけでなく、継続的な協働にも影響しうるためである。反対に、仕事の量を必要以上に恐れるだけでも、経験や発表の場を狭める可能性がある。本書の仕事術は、万能の営業法を示すものではなく、仕事を受ける局面で何を確認し、どのように自分の執筆環境を守るかを考えるための枠組みと読める。特別編で交流の広げ方にも触れる。構成は、孤立しやすいフリーランスの仕事において交流を目的化せず、適切な関係を持つ意義を示すものでもある。そして、編集者との関係を創作の自由を支える継続的な共同として考える。担当編集者との付き合い方は、本書の中心的な実務テーマの一つである。編集者は原稿の受け渡しを行うだけの窓口ではなく、企画や刊行の過程で作家と長く共同する相手になりうる。しかし、新人作家にとっては返信が来ない、相談の仕方がわからない、要望をどこまで伝えるべきかといった小さく見えて切実な問題が起こりやすい。本書がこうした悩みを具体的に取り上げる意義は、相手の反応を過度に個人的な評価と解釈せず、業務の状況や確認すべき情報に分けて考える契機を与える点にある。必要な連絡を明確にし、締め切りや原稿の進行を共有し、疑問を抱え込まないことは、作家側の表現の裁量を失わせるためではない。わしろ互いの役割と条件を可視化し、創作に集中できる環境を整える方法である。 編集者を理想化も敵視もせず、仕事上の関係として丁寧に気づくという視点は、初年度の不安を扱う本書ならではの実践性を持つ。最後に原稿料、印税と生活管理を、フリーランスの継続条件として学ぶ小説家の収入は、毎月一定の給与が支払われる会社員の仕組みとは異なる、原稿料や印税など複数の収入源があり得る一方、執筆料、刊行の時期、作品の動向によって収入の時期や額が変動し得る。本書が小説家とお金の話とフリーランスとしての小説家を扱うのは、この不安定さを精神論で片付けず、職業生活の条件として理解する必要があるためだ。収入の見通しを必要以上に楽観視しないことは、創作を収益だけに従属させることではない。生活費、仕事に使う時間、将来の予定を現実的に考え、執筆を続けられる余地を確保することにつながる。また、フリーランスには自分で管理判断する領域が広いという特徴がある。だからこそ、創作活動と生活の基盤を切り離さずに捉える視点が重要になる。新人作家向け書籍で金銭や働き方を正面から扱う点は本書の特色である。作品を書く以前と以後をつなぐ実用的な知識を提供している。結論として本書は、小説を書き始める人、一般よりもデビューが決まった人、デビュー直後で仕事の進め方に戸惑う人、あるいは公募への応募と並行して職業としての作家像を具体的に知りたい人に適している。創作法の本だけでは埋まりにくい出版の仕組み、担当編集者との連絡、依頼への対応、収入と生活管理という論点を一冊で見渡せることが実践上の利点である。また売れるための単純な公式や華々しい成功談を前面に出さず、継続には不確実性が伴うという前提から話を始めるため、読者は自分で確認し判断すべき事柄を整理しやすい。類書には小説の書き方、投稿、受賞までの戦略、著名作家の随筆などが多い。その中で本書は、デビュー後の最初の1年に焦点を絞り、作家と出版実務の接点を扱う点で差別化される。学神王自身のデビュー後10年の経験と文芸創作を教える立場の双方を背景にしていることも、初学者を見下さずに現場の論点へ案内する基盤となっている。小説家という仕事を創作共同生活の3面から理解したい読者に有用な入門書である。ご支援いただける場合は学神王ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。